ママのホットグローイング、皆様今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日8月16日の放送はホットなホットな話題で、先週ですね、8月9日から12日まで、やってまいりました夏の子どもたちのキャンプのご報告と、その子どもたちの姿から見えている今というものを少し紐解いていこうと考えております。生々なね、まだまだ話なので、ぜひぜひお聞きいただければと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。いやー、今年の夏も乱高下をするお天気になっていますよね。台風が続けてやってきたり、超大型と言われたのが大型にはなりましたけれども、10号までね、一気に台風攻めということになりまして、皆さんの地域等々大丈夫だったでしょうか。で、私声が今日は一段と低くなっておりますが、これはですね、9日から12日まで開催しておりました、夏のね、子供たちのキャンプ、アドキャンジュニアワクワクドキドキ冒険キャンプ2019と、この3泊4日のイベントでですね、大声を出していて、声がやや潰れ気味でこんな声になっておりますが、ちょっとお聞き苦しいんですけれども、最後までお付き合いいただければと思います。で、今年はですね、去年酷暑の中の酷暑での開催だったためにですね、散々みんなでも話し合い、ボランティア合わせて話し合い、長年ずっと一緒にやってきた笠原さんと、ゲストトークにも来ていただいている、スリランカの支援なんかもされている方なんですけれども、この方が長年の夢を実現させて、諏訪湖の、ほとりと、ほとりではちょっと違う、山側ですね、諏訪湖の近く、山側、八ヶ岳の端っこと言ったらいいですかね、のところにですね、林を買い、あるいは少し広げるために借りたりなんかしてね、キャンプサイトを作られたんですよ。で、彼は当初、来年と言っていたんだけれども、今年なんとかならないのと言って、みんなからこう、ラブラブコールが飛びまして、じゃあやってみるかということになってですね、口は出せども金出さずという状態で、いろいろ注文をつけながらですね、ここはこうした方がいいとか、ああした方がいいとか、例えばトイレは絶対4基、2基2基ね、子供、男の子2基、女の子2基がないと回らないよだったりとか、シャワーも同じだよみたいなこともね、散々言ってですね、でも行政からお水マスの許可が出ないとかね、いろんなこうアクシデントがありながらも、不幸中の幸いというか、そんなこと言ってはいけないんですけれども、スリランカで、春にテロの大きな事件がありましたよね。本来であればキャンプの前日まで、 スリランカに行っている予定だったその笠原さんがテロのこともあって今年は見送るということになりまして、そんなこともあってですね、準備に十分な時間を取ることができ、なんとかギリギリですね、テントサイトといいましょうか、その環境、アピの森というんですけれども、アピというのはこうみんなのという意味で、まあ、あの笠原さんの思いが詰まったそのアピの森が一応ね、集合研修というか宿泊もできる状態で整いまして、で、我々はバスで乗りつけたわけです。あ、ところがですね、9日はまだ渋滞は大丈夫だという予測だったのですが、てんてんてんと、まあ自己渋滞から始まって、首都高を乗るときにはもう長蛇の列になってまして、談合坂までがいつもの倍以上の時間がかかるという状況に陥りましてですね、子供たちもバスの中に閉じ込められるということのスタートでした。で、今年は小学校1年から中学校1年生まで、年齢差非常にある中で、男の子8人、女の子10人といういつもとはちょっと逆転した割合で、スタートしたんですけれども、ボランティアの方たちの事前準備がバッチグーでですね、バスレクに大いに盛り上がりながら、まあ、爆笑しながらね行ったために、バスの中でぐずるような子は一人もいなかったという状況で、到着いたしました。ただちょっとね、やっぱり全体が遅れたということもあって、いつもだったらテントサイトまで来て、あ、失礼しました、キャンプサイトまで来てもらってお昼を食べるんですけれども、ちょっとそれだとお昼が遅くなりすぎるということで、談合坂でお昼を済ませて、で、再びリフレッシュして走り出すというようなね、工程をとって、いきました。で、私は一人、別荘、自分の車に荷物を山ほど食材等々を積み込みまして、一路先に走って、現地を目指したんですが、なんとその前の晩に大きなアクシデントがありまして、夜中走って現地を茨城から目指していたトラックがですね、バーストしてですね、危うく事故になりかけるという、かつ自走できなくなるという事件が10時半に起きまして、夜のですね。で、私はそろそろもう支度をあと30分もあればなんとかなるかなという時にその連絡が入り、で、あっちゃこっちゃに連絡をして、なんとかそのトラックの荷物、これがないともうどうにもならんということで、この荷物を乗せ替え、かつそのトラックはなんとか高速を下ろし、修理屋に持ち込みみたいなね、ただ連休がもう始まる夜中ということもあって、まあいろいろ大変で、で JAF は JAF の決まりがあって、大きな車はなんか牽引できないということで、もうなんか落ち着くのにとにかく時間がかかってしまいまして、決着ついたのがようやくですね、牽引と、それから撤収ですね、それから乗せ替えの段取りがついたのが、まあ、12時半1時近かったでしょうか。なんちゅうことをやっていたもんですから、私はほぼ寝ないような状態、仮眠を取ったような状態で現地に突入ということになって、もううとうとしながら車を走らせるなんて状態に陥ったわけなんですけれども、まあ、それでもね、いやー不幸中の幸いだなと、まあ、いろんな人が気にしてくださって、まあ、ご相談した方たちがいろいろ尽力いただいたりとかですね、まあ、結局はその先ほどから出てくる笠原さんが松本からトラックを走らせ、ピックアップに行ってくれるということになってですね、荷物を乗せ替え走り出したのが朝の4時40分、という状態で、みんなその私も笠原さんもトラックを運転してた安倍ちゃんって言うんですけど、これも寝不足というかほぼ寝てないような状況で初日を迎えるなんていうのは何年ぶりだっていうようなね、状況だったんですけれども、反して子供たちはめちゃくちゃ元気で、その子供たちから元気をもらってのスタートでした。で、子供たち基本うちのキャンプというのは、その年齢でできることできないことがあったり、理解できる範囲も違う、これには配慮をするんですけれども、人として向き合うが前提なので、なんだろうな、子供扱いしないんです。 で、約束したことは守る。その代わり、フリーでこう遊べるときはもう大いに遊ぶ。何をやるのも本気。ご飯食べるのも本気。とうとうですね。それから長年のキャンプの経験から、どうしても特別な空間に来るので、キャンプそのものが、子供にとってイベントで終わってしまうということが起こりがちなので、これをなんとか日常につなげようという努力も中で結構してるんですね。だ例えば、立ち上げた26年前の時には持ってきてはいけないものの中に勉強宿題なんてのがあったんだけど、今は勉強道具、その自分がしたい勉強を何かしら持ってくるっていうのが持ち物に入ってるわけですよ。大きく変わりました。で、これは目的としては、その単純にね、静かな環境の中で、ちょっとだけ、ほんの少しの時間なんだけれども、集中して勉強することで、勉強と向き合う姿勢や意味、意図を変えていこうと、そんなこともできるんだっていうことを子どもたちに体験してもらおうということで、今は勉強タイムというのを1日1回設けてるんです。で、今年はちょっとその渋滞で到着が遅くなってしまったので、全員で何分にするかという話し合いはできなかったんですが、10分、15分、30分みたいな意見が出てきて、小学校1年生の子も数名いたので、じゃあその子たちにとっては結構な、チャレンジね、という時間の20分というのを定めてですね、20分間朝勉強すると、朝食前に勉強するということでスタートし、この時間が素晴らしいこと、もちろんね、ちょっと集中が切れちゃう子もいるんですよ、たかが20分でも。それでもほとんどの子は20分間本当に集中して勉強するんです。チュンチュンというチュンチュンというか、山の鳥の声が、さえずりが聞こえる環境の中で、で朝は標高1300メートルあるから結構涼しいなんていう中で、本当に集中するんですよね。だから毎回思うんです、子供が勉強しない勉強しないと言うけれども、その勉強したくなるような環境を設定できているのかなという、そこにほんのちょっとの工夫、山は無理であっても、子供がお家の中で集中できるような何か工夫をすることによって、子供たちは本来習得欲であったり学習欲というのは私高いと思うんですよ。興味も360度興味の塊みたいなもんだから。だけどその興味の塊をどうやって表現するかは子供によって千差万別あると。で、何がストライクになるかはその子によってそれぞれ違いがあるから工夫はしなきゃいけないんだけれども、十分年齢に関係なく子供は目的意識というか意味さえ見出せれば、しっかりその意味に沿った勉強をしていくことはできるんだというのが毎回の私の実感です。で、そんな勉強タイムなんかやりながら、初日はカレーをね、自分たちで作るわけなんですが、なぜか今年はですね、スープカレーのようなカレーが、できたチームが3チーム中2チームございまして、水は少なくしないとね、大変だよと言っても、どうも鍋いっぱいの水を入れないと気が済まないみたいなところがあったようで、シャバシャバなカレーになりかけました。で、実際もうこれはスープカレーだと言って開き直ったチームもあり、それはそれでまた美味しかったんですけれども、食材一緒の中で各チームナス、カレー、ナス、かぼちゃ、そしてキャベツを争奪しまして、夏カレーと題しまして、その基本の食材は一緒なんだけど、そこだけ変えて作ったんですね。あとルーが違うんですけど、いや、これがまたね、チームによって本当に味の出来栄えが違ってくるわけですよ。カレーとても美味しかったが、しかし今回はどのチームも飯盒炊飯がうまくいかず、標高の差もあったのかもしれないですね、今までと違って。だからもうちょっと長く炊かなくちゃいけなかったのかもしれないんだけれども、芯があってね、一チームなんか全然炊けないで生米状態みたいなところがあって、これも経験だみたいなことでね、させていただきましたが、それでも子供たちは美味しい美味しいと言ってですね、やっぱ汗水垂らして作ったカレーはやっぱり格別なわけですよね、子供にとって。こういう経験こそが、自己肯定感というか自信になっていくと私はやっぱり思うわけです。やった、できたの繰り返し、これがね、すごく重要だよなと。で、二日目はずっ とキャンプサイトでのチャレンジだったんですけれども、まあ、林がずっとこう寝る集会所だっていうか宿泊棟の横に広がっていて、その林を使っての基地作りというのをやりました。だからね、子供たちは秘密基地とか言ってましたけれども、見本のね、こんなことができるんだよというモデルをインターネットから引っ張ってイメージしやすいように子供に提示して、でデザインは子供たちが全部決めると。で、使っていい道具だったりとかいろいろあるわけですけれども、まあ、トンカチとかノコギリとかインパクトドライバーといって、あの大工さんが使うようなウィーンってやつですね、ああいうのも全部用意しておいて、子供たちが自分でデザインしたあの基地を作っていくわけですが、まあ、これがまた見事に3チーム個性が出まして、竹があったので、流しそうめん用の、ね、竹が余分にあったのでそれを割ってもらって、しならせてドーム型の基地を作った子供たちもいれば、テント型というかね、本当にお家型、ハウス型の基地を作ったチームもあり、どうしても1チームは木の上、まあ、トゥリーハウスとは言えないけれども、木の上に滞在できる空間を作るということを目途に頑張って、組んでいったチームもあり、で、共通の条件は、その基地のスペースの中に、ハンモックチェア、ハンモックのちっちゃいやつですね、お尻を乗っけて座るものを作ると。これ布と枝とロープで作るわけですけれども、これも絶対設置しろというのがミッションで、最後には看板を掲げるんだというところまで、やったわけです。で、本来はその基地をベースに、例えば3日目にやる予定だった水鉄砲合戦をやりたかったんですが、足場がね、ちょっと悪かったので、ここでやったら絶対怪我人出るよね、ということで、それはちょっと断念し、まあ、基地で遊べる時間は作ろう、ということで、基地作りは、まあ、終日かかって終わりました。ですが、その前に、その、チームビルディングというかね、たかが6人チームなんだけれども、このつながりが初日はどうも表面的な感じがしたんです。名前たった6人ですよ。たった6人で濃厚に関わり合っているにもかかわらず、ねえねえちょっとと言って名前を覚えられないという子がすごく多くて、で、我々も意識して名前で呼ぼうよというふうに呼びかけをして、関係性のこう質を高める努力をしようということで、イニシアチブゲームを最初にちょっと3つやってもらってね、子供たちに。で、これはもう6人が一致団結して協力しないと課題解決できないようなゲームなんですよ。で、これをやった結果、やっぱりチームの関わりだったり距離感であったりはぐっとこう近づいて、子供だからといっても、やっぱり今の時代、その関係性を作っていく努力というのは必要なんだなというのが実感でした。ですよね。だって遊ぼうと思えば指先だけで遊べる時代です。生々な関わりなんてなくても、関わっているようで一緒にいるだけ、本当は関わってないみたいな関係性もあるわけですよ。で、学校だとね、毎日顔を合わせてすごくいくつかの課題を継続的に、まあ、取り組んでいくんだけども、我々の活動は わずか4日間、その中で関係性の質を変えるということには、やっぱり意図的なね、ゲームのようなものが必要なんだなということを改めて実感しました。で、同時に火がつけば本来の子供らしさというか、それはもうめきめきと子供たちは発揮をしていける。でも、そこにこそ工夫が必要で、やっぱり大人の知恵を使ったちょっとしたね、アプローチというのが非常に重要になってくるなというのも実感でした。で、途中、朝早朝ですね、6時からですよ、すごいですよ、6時ちょい過ぎから、6時半ぐらいだったかな、ブルーベリーを摘ませていただいたりなんかしちゃってね、それもすごく大粒の、東京で買ったらこれはいくらになるんだろうかというぐらいを摘ませていただく体験もしたりなんかして、本当に生の体験を子供たちはするたびにですね、目がキラキラ輝いていくし、いや、そんなに食べる?っていう量も食べるわけですよ。で、ご飯はうちはフードロスをしないというのが最低限の条件で、あと好き嫌いはしないで、苦手なものは仮に爪先ぐらいであっても一口チャレンジする というのが条件なんです。で、中には、フルーツポンチの最後のご馳走のフルーツポンチを食べたいがために苦手なものを口にいきなり目いっぱい入れてゲッってなった子もいたりなんかして、そこら辺は本当子供らしいですよね。食べたいものがあれば有無を言わさずチャレンジするなんていうのは可愛いなというふうに思いましたが、まあ、いつだったか学校給食で完食させるために子供に無理強いに食べさせて、それが体罰に値するのではないかなんてい う事件がありましたけれども、すごくこう食べ物とどう向き合うかっていうのは実は重要で、でなぜそうなのかということを、ただ食べなさいではなくてですね、すごく大切なことだと思うんです。で、今回も見ただけでスープパスタというのをやるんですけれど、そのホワイトシチューなんですね。ホワイトシチューを見ただけで白いコンソメ、そしてチーズが入っているという連想をしたお子さんがいて、一口も手をつけないわけですね。で、私は厳しいということは彼らもよくわかっているので、たまちゃんに言うぐらいだったら無理してでも食べるとどうも言ったらしいんですが、なんだって感じなんですけども、まあちょっと話をしまして、で、その子はその食事の時にご飯もありますかと私のところに質問をしに来たんです、お米ね。で、今日はあるけれども今日は出す予定でないよという会話をしていたもんだから、ちょっとね、まるまる食べないというのもなんなので、読んで、苦手だから食べないはなし、それに同意したよねと。だから仮にスパゲッティ1本でも2本でもいいからチャレンジしてと、でご飯ちゃんとよそってあげるからというふうに、まあ、話し合いをしまして、でちなみにと言ってね、コンソメ入ってないしと言ったんです。チーズも入ってないし、だから食べてみたら味違うかもよとは言ったんですね。そしたらなんか目を丸くしながらですね、彼の概念にはなかったようで、で目を丸くしながら最初口をへの字にしながら一口食べたんですが、食べてみたら美味しかったというところで完食はできませんでしたけれども、結構食べたんですよ。というように食わず嫌い以上のね、そのなんていうの、嫌なものは避けて通る、でそう言えば違うものが出てくる現代のご家庭生活というか、親御さんも食べてくれないと不安なので食べやすいものとかそれをかなり出す工夫をされているんではないかというのが子供たち全体を通して私が感じたことでした。で、これはその幅をねものすごく狭くしてしまうことなんではないかなと思っていて、その口を無理やりこじ開けて嫌いなものを口に押し入れるなんてことはしちゃいけませんけれども、苦手なものでもちょっと口にしてみる意欲が湧くような努力っていうのは必要なんじゃないかなと思うんです。だから例えば、クラかけ豆ってご存知でしょうか。大豆なんですけれども、希少な大豆であんまり収穫量がなくて、大豆一個一個に蔵をかけたような黒いこう模様があるんですね。で、これまあ大豆だし栄養がタンパク質がいっぱい取れるし、たまたま私が家にストックがあったし、枝豆をわざわざ買って茹でるよりもまあスタックがあるから供出しようということで今回やったんですよ。ところがやっぱり黒というのは結構グロテスクですよね。なので子供たちに見せる前にティーアップするわけです。今日の豆ご飯の豆はクラかけ豆といってものすごく希少な豆なんだと、栄養も素晴らしいと、ただ見かけがちょっと黒いと、だけど見かけに騙されちゃいけないとか言ってですね、ティーアップするとまあ食べる、まあ美味しいのもあるけれども食べてくれるわけですよ。ということで、ほんのちょっとした努力、工夫、遊び心を大人サイドが子どもに対して使っていく努力というのは私は重要だと思っています。またそうですね、あっという間に時間が来るんだけれども、全員でね達成しなくちゃいけないという、まあ、ゲームも今回しました。全体達成、が必要なゲーム でその前に水鉄砲の合戦をやったりとかしてね、もう気分盛り上げておいて、で全員で協力すると。ただしこれは難しかった。難易度はそんなに高くないんだけれども、小学校 1,2 年生3年生の集中力を保つ、興味を持ってもらうというところが今一歩私が入り込めなかったんじゃないかと思ってまして、高学年の子たちはすごく意欲を持ってやるんだけれども、依存的なにならざるを得ない ちびっ子どもがただやってもらうという状況になってしまって、高学年の子たちが苦労するっていう状況が生まれたんです。ただやってもらう時にはものすごく傍若無人にやってもらうのが当たり前という振る舞いをするわけですね。で私の中でなんかこうピコピコとウルトラマンのあのランプがついているようなこうサインを受け取っていて、まあ、一応51分37秒で達成はしたんですけれども、26年間のキャンプの中で初めて達成したのにフィードバックが飛ぶみたいなね、それもチビたちに飛ぶみたいな。ところがこの私のその甘えてお兄ちゃんたちにありがとうも言わないそのあり方はどうなんだという、あり方とは言いませんでしたけども、フィードバックをしたらですね、子供たちは真剣にそれはちゃんと受け止めるんですね。できればでしょ、やったーと言ってハイタッチで終わらせたかったけれども、ハイタッチをしても全く意味がないというふうに思える現場だったのでフィードバックをしました。だからこそ思いやりを持つことであったり、感謝の心を持ってきちんとそれを行動に示していくなんていうことは、年齢に関係なく我々の日頃の態度、生活のそのしているあり方というか、背中を通して子どもたちに示していく必要があるよなということはすごく感じた4日間でした。で、まあ、子どもたちは、まあ、満面の笑顔で来年も来ると言ってね帰っていったし、中にはアシスタントに早くなりたいと言ってくれた子どももいて、まあ、最高のご褒美をいただいたような4日間になりました。同時に子どもたちの中には無限の力があるということも実感でき、プログラミング教育よりはこういう生々なこう、ね、汗水垂らさなくちゃいけないような現場にをいっぱい子どもたちに提供できないかなというジレンマも持った、そんな4日間でもありました。ということで本日の一人語りはここまでとさせていただきます。いやーもうね、もう 2,3 回分喋りたいことは山ほどあるんですけれども、まあでもね、いつも子供たちから学ぶことがいっぱいあって、まあそのさっきのねチーム全員でやる実習の後にね、子供たちだけで全員で自分たちの今の気持ちを分かち合うって場を設けたんだけど、その時になかなか発信しない子が2人いたんですよ。でもね、それを子供は待とうよと言ってね、本当に辛抱強く待ったんですね。考えてるんだから待とうよって、その姿勢はね学びました。大人の観念だと早く言え、その時間が無駄なんだみたいなことが起こりがちだけれども、いやそんなことを言わない、とにかく待とうよという思いやり、これはね素晴らしかったです。同時に、まあ、4日間通してね、私も年を取ったななんてことを感じて、そりゃそうですよね、26年やってればてんてんてんということも大きい、後継者を育ててバトンを渡していかにはいかんななんていうことも切実に感じた4日間でもありました。でもやめません、まだ、あの現場をやっぱり提供していきたいなという思いは、今年をやってまたさらに意を強くしたというのもあって、さて来年はということでね、今回の4日間が子どもたちの361日を支える4日間であってほしいと願っています。さて、あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。